ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、はい。どうも各地場所によっては大雪降り始めているようなんですが、横浜は天気はいいんですけどね、すごい寒くてですね、
はい。
今日夕方ちょっとお迎えでアッシー君しなくちゃいけなかったんですが、はい、そこまでに風呂を済ましておかなくてはいけなくてですね、
はい、
風呂入ってそのまま寒空の中をですね駐車場まで歩いて頭寒いって言いながら、お迎えに行ってまいりました。
はい、
半助と、
はい、まあ、帰ってきたばっかりなので首にマフラー、なんていうんですか、外で仕事してきた格好のまま私です。
あ、そうなの。
仕事が仕事じゃなかったんですけど、
うんうん、
なんていうんでしょう、今仕事の格好のままいろんなとこあちこち行って、最後にガソリンスタンドに寄って、うん、ドタバタして帰ってきて、
うん、
パソコンのスイッチを入れたという。
ああ、そうなんだ。
はい。でもちょうどいいです。部屋が冷え切っているので。
ああ、そこそこ。
はい。
あ、はい、あの、部屋が温まってきたら1枚ずつ脱いでってください。
はい、ちょっと地震が心配ですよね。
ああ、そうですね。そんなにでも揺れたの？僕覚えてるのね、昨日じゃないな。一昨日の明け方でしたっけ？
ああ、揺れてましたね。
あの
一回結構揺れました。
あれ伊豆の時だったのかな。
いや、もうあれ伊豆ですね。伊豆の時だと思うんですけど。
その後どうなの？頻繁に出てるんですか？
いや、もうずっと
出てますよね。
あ、そうなんだ。
はい。いや、結構心配してたんですよ。なんか立て続けに、なんか警報じゃないわ、あの速報が出てたんで。
そう
なん
です。
こっちも？
いや、ハスケさんのところは多分毎回震度1ぐらいにはなってるんじゃないかと思うん
です、うん、と思いますよ。
あ、本当。
ええ、一応関西地方のテレビ局でも一応、うん、速報が出てるんで。
本当ですか？
はい。
一回夜中に、その時ね2時3時ぐらい寝たんですよ。なんかあって、
ええ、
いや寝れねえなとか思いながらやっていて、まあでももう寝なきゃと思って寝てすぐ揺れて、娘が起きてどうとかって、なんかどうしようなのかどうしたらいいのか分かんないですけど、ちゃんと最後まで言葉にならないですね。寝ぼけてるから。
でも
僕もなんかちょっと心配ではあったんですけど、いいか寝なさいって言いながら、でも僕は一瞬で寝てしまったんですが、その娘が寝れたのかどうかよくわからず、無責任なことをしておりましたが、でもそれ以降のやつって一回も気がつかないんだけど。
ああ、いや、まあ地震そのものは僕携帯に地震速報が来るようにしてあるので、
は
い、もうなんかメール代どうしてくれるっていうぐらい来てます。
あ、なるほどね。
ドコモなので受ける部分にはお金がかかっちゃうんですけど。
はい。
本当なんか十何件っていう単位で1日入ってきます。
あ、そうな
んだ。地震速報だけ
ですね。
うん。
はい。
あ、ミリです。
はい。
ですね、私は実はちょっと秘密には、別にそう秘密っていうほど大した問題ではないんですが、
ほうほう、
この前の収録からですね、
うん、
実は iPhone 用の、ヘッドホンでマイク付きのやつを使って、うん、参加してたんですけど、
はいはい、
私がメモを取るたびに半助さんからこうゴワゴワ音がするというお叱りを受けてましたんで、うん、実はちょっとヘッドセットに、まあ、ちょっと安いんですけど、あるんですけど、
うんうん、
ノイズがちょっと出てたんで、
はいはいはい、
これはちょっとそれを言い訳と口実にですね、
うん、
お乳を実は
マジで、マジで
昨日にですね、アマゾンちゃんでポチッとしましてですね、憧れの、デンハイザーという あの、まあ、買ったのはすごい安いやつなんですけど、
あのなんか高いメーカーじゃない
です
か。
そうです。あの、一応あの、ね、そのマニアの方には、うん、お、まあ、それだったらいいんじゃないって言ってもらえる、ブランド力のあるですね、やつの、すごく安いやつを、新調しまして、今日はあの、お乳で、あの、結構ルンルン気分であの参加を。
あ、そうですか。
はい。
それはヘッドセットなんですか？
ヘッドセットです。やっぱり正直言ってヘッドホンタイプのちゃんとしたやつすっごい高いんですよ。
はいはいはいはい。
目ん玉飛び出るような値段のやつもありますんで。
うんうん、
で、業務用でも結構有名なメーカーさんだっていうふうに聞いてたんで、
うんうん、
それこそオペレーションセンターだとか、
うん、
ああいうとこでこう働いてやる、まあ、女性の方ですよね、
うん、
はい、ああいう方って痛くなるじゃないですか、耳とか
ですね、
ずっと痛いって話なんで、うん、そういうのはもうすごい優しいという、らしいですよ、実は使ったことがなかったんですけど、らしいって書いてたんで、その段階では魔法にかかってるわけですよ、ね、で、あの、実はいつもツイッター仲間の方がですね、
うんうん、
月あぐりさんが F1 のピットで喋ってるぐらいのかっこいいやつを、うん、はめてらっしゃった方が、
そうなんだ。
一人いらっしゃるんですよ。
はいはいはい。
で、それはもしかして、そこのメーカーじゃないんですかって言ったら、そうだよって
言
って。やっぱいいんですかとか言って、もう聞いたのが運の尽きでしたね。
ああ、なるほどね。
で、あの、昨日、あの、ポチったのが今日、あの、早速お昼ぐらいに届いてるんですね。テストを済ませて。
すごいな。
はい。それで、あの、参加させていただいております。
それ、どんなタイプなんですか？インナー型なの？
いや、じゃないです。あの、普通の、
ヘッドホンみたいな。
そうです。
はいはいはいはい。
で、完全にこう耳が被るタイプとか、
うんうん、
いろいろあるんですけど、うん、何せ軽いやつが欲しかったんですよ。
はいはいはい。
あの、耳痛くなるのも嫌だし、
うん、
あんまりこう、私の場合なんですけど、
うん、
遮音が完全すぎると、うん、自分の声がなんか変な聞こえ方っていうか、まあ、まともに聞こえないから、
はいはいはい、
ある程度こう、オープンエアっていうんですかね、
うんうん、
そんな感じの方が、
うん、
心地がいいかなって前々から思ってたんで。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、その実は聞いた方はね、
うん。
完全に遮音してる方がいいよっておっしゃったんです
よ。ああ、はいはいはい。
私はもう、あの、軽さとですね、
うん。
まあ、軽快さっていうんですか。
うん。
それで、まあ、選択をしたんですけど。
それは、マイクはどういう形でついてるの？
耳のそのかぶせの横にですね、
はい。
まあ、90度ぐらい稼働するマイクがビローンとありまして。
伸びてるやつですか？
はい。
あ、へぇ。
で、あの、これ自体は伸び縮みはしないんですけど、
うんうん、
邪魔な時は跳ね上げてね、上にっていう
感じで。あ、はいはいはい。いや、棒が出るタイプってことですよね。
そうです。まあ、まあ、棒は出っ放しなんですけど。
うんうん。へぇ。
はい。
おぉ。なんか、結構。かっこよさそうですね。
あ、そう、あの、なんかね、ちょっと、まあ、別に不満はないんですけど、
うんうん、
あの、そのマイクの調整とか、なんかこう、通常、あの、フレキシブルみたいな形でこう調整するやつありますよね。
うんうん、
これはなんかプラスチックっていうか、まあ、ゴム部分が一部あって、
うん、
そこをちょっと手で軽く曲げて、
うんうん、
心地よい、なんていうんですかね、場所に合わせてくださいねっていうタイプ。
なるほどね。へえ。そう、僕もね、この番組、スクランブル始めた当初、片耳の、
あ、はいはい。
突っ込んで、そっから棒が出るタイプの、
はいはい。
安いの使ってたんですけど、でも耳がね、やっぱ、この、スクランブル始めた頃、最初長かったんですよね。始めてから、あの、接続切るまで3時間とか4時間とかやってた時があったんで、そうするとね、もう耳が痛くなっちゃって嫌になっちゃって、ね、
なりますよね。
で、まあ、今は、インキサ通してマイク使ってたから、普通にヘッドホン使ってるんですけど、スノーさんはどんなの使ってるの？
バッファローの安い USB の接続、
うん、
普通のヘッドホンですね、両耳で。
ああ、やっぱり両
耳マイクがついてる。
それも棒が出て、作って。
あ、マイクが棒で出てきて。
ああ、なるほど。
一番最初のやつは、ほら、思い出すとひどいやつで、
うんうん、
あの、 いろいろ。
なんかチューブを曲げてとかなんか言ってたよね。はいはいはい。
とりあえず今のこのバッハなので。
ああ。なんかいろいろありますよね。こうネックセットっていうんですか、なんか首のとこぐらいになんかこう。
あ、後ろから。
ええー。
ああ。
と、留め具っていうんですか、ちょっと固定する部分が首のとこに来るタイプとか、なんかいろいろあるじゃないですか。
うん、はい。
私もね、その首のやつも以前使ったことあるんですけど、ずれるんですよね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
やっぱこう普通のノーマルな感じが一番。
ああ。そっかそっか。うん。はい。例えば高野さんとかどんなの使ってんだろうね。
気になりますよね。
なんかそういえばちゃんと聞いたことなかったなと。はい。まあそんな感じでヘッドセットもいろいろとこう変わりつつお届けしている、スクランブルでありますが、ただいまは、今年最後の配信になりますので、はいはい、今回は1年を振り返りでいろいろとお話をしていきたいなと思っております。今年最後なんですが、まあ、まずはただいまでお届けした番組、これ一個一個なんか一つ一つピックアップしていくと、以前大変なことになった経験もありますので、
はい、
ざっと見ていって気になったものをストップかけてくださいね。
はい、
まあ、まずは今年一発目は何をやったかって今ちょっと見ていたんですが、1月4日の配信でなぜか特番08回、
はい、
なんで特番だったんだろうと思ったらただ単に年始特番中だけだったようですがウィーフィットで背中が筋肉痛のスノーさんって
。はい、懐かしい。
はい。で、あ、1年自転車に乗っても1キロも痩せなかった反省で、とか書いてありますね。
はい、
僕は、でもなんか内容はなんか普通の話題でやってたのかな、これ。ね。うん、そうなんですよ。早2年になりますが、
はい、
1キロも痩せておりません。はい。で、まあ、どんどんといきますが、なんかこう、はい、見ていて気になるのってあります？
うん。いや、なんか第2回、
うん、
あの、あれをビデオデッキを買って壊れて DVD にしたのは今年だったんだと思って今びっくりしたんですけど。
ああ、そんな話ありましたね。
はい。
はいはいはい。
もうなんとなくその話覚えてますね。
あ、そうなんですか。
裁判員制度やったんだね。
いや、やりましたね。
ああ、そっかそっか。あ、これ、そう、僕は多分ね、あ、これ面白そうですねって、その時話題に出たやつを、
はい、
読んでみようとか見てみようとかって番組で言ってる割に見てないっていうのがいっぱい出てくると思います。このパーネルホールさんのやつ、
はい、
番組収録してる気すげえ面白そうだなと思って見なきゃと思いながら見ておりません。
見えるんじゃなくても本ですね。
読んでおりません。はい。で、星を見よう。あ、そう、国際、はい、なんだっけ、
はい、天文年、世界天文年、
世界天文年今年いっぱいなのかな、
出んだから。あ、でも何年か続く時あるのか。
でもどうなんだろうね。
どうなんです
よ。確かになんか今年はなんたら流星群、なんか毎年って前にね、
はい、
毎年の恒例なんだよと教えてもらったんですけど、
はい、
なんかそういうニュースをよく見かけたような気がします。
そうですね、うん、僕は 取材っていうか撮影がその空白っていう、うん、第1回空白っていう実は第1回だったんです
ね。
そういうイベントが、うん、東京国際フォーラムでありまして、
うんうん、
人にまみれて書いていたんですが、結構宇宙って興味ある人は多いんだねっていう。
それは
ちょっと驚き
ました。うん、あ、いや、そうなの、うん、いや、多いでしょ、やっぱり。
あと、これ、まあ、ネタにしてるんですけど、
うん、
ちょうどほら、仕分け事業仕分けで、偉い先生たちが、講演いっぱいしてたんですけど、大体、半数以上の人がその事業仕分けについて、けしからんって怒ってましたね。
ああ、
そうか。自然科学を舐めるな、みたいな気持ち。
はいはいはい。そうね。まあ、それはね、研究とかされてる方は、もう反対なわけですよね。はいはい、
大臣も怒られてましたけど、文部科学大臣。
はいはいはい。
たまたま小沢さんっていう人なんですけど。
ああ、そうなんだ。
小沢さんっていう人で。うん、まあ、関係はあるのかないのかしらわかんないですけどね。うん。小沢大臣が来てました。うん。お話されていきました。
なるほど。はい。で、まあ、これファッションがうんぬんといったときに、ちょうど、あれですね、今年の初めぐらいに iTunes ストアの方でランキングに入り始めたっていうお話を。
ただいまが。
うん。まあ、ただいま、多分ね、ここいら辺で、ただいまも、フォトスクランブルも、入ったんですよね、確か。っていう話を多分しているんだと思います、はい、書いてるので。でも、ただいまはね、伸び悩みだったんですよね。やっぱカテゴリーが違うじゃないですか。
はい、
ただいまは、キッズ&、なんだったっけな。ファミリー&キッズだったかな。なんかそんなカテゴリーに登録してるんですけど、ベスト100に入ったんですが、半分までいかなかったんじゃないかな。うん、途中で100からも出てしまったり、感じだったんですけどね。
まあ、巻き返せねば。
フォトスクランブルはね、なんか一桁台によく入るようになって。まあ、今何位なのか分かんないですけど、だからこの間5位に入ったとかって書いて
あっ、すいません、
ツイッターかなんかで言っておられましたよね。
ですね。
私そのランキングって正直まじまじと見たことなかったからすげえと思って驚いたんですけど、
過去最高何位だっけ。で、4位が最高だったんだっけ。3位。
へぇ、あ、そうなんですか。僕なんか17位とか言うときにすごい喜んで、
その後、
書いたことあるんですけど。
1桁は何回も入ってますよ。
へぇ、それはすごい。
うん。最高は4位だったかな。
誰が引いてるんでしょうね。
iTunes ストア、様々という感じなんですが。
素晴らしい。
まあね、励みになりますもんね、数字って。
まあ、青木さんとね、お台場でイベントがあった時に、はいはい、二次会みたいなところでお話しさせてもらった時に、きっかけがやっぱ iTunes ストアだったっていうことだったんで、やっぱりそういうところが導入口になるのは間違いないみたいですから、やっぱりランキング上位に入るに越したことはないんですけどね。うん、ね、はい、で2月あったかく過ごしましょうみたいな話、
はい、
そこでなんかね、まあ、いや、これ全部触ってるとえらいことになるので、はい、ここら辺はまた出てくる話題かなと思います、はい、で、子供向け雑誌、
うん、
これさらっとやって終わっちゃったような気もし、あ、1億円の話とかあったんだよね。そう、1億円。
でも面白かったです。
うん。でね、それからね、やっぱ気にして、図書館さっきちょっと行けてないんだけど、でも行った時は必ず見るんですけど、
はい、
このね、日経キッズは相変わらず人気。ないですね、あのバックナンバーが。
あ、なるほど。
最新号はほら、貸し出ししてないからあるんですけど、それでもね、 図書館にもうすでに来てる人が手に取ってたりとかして、もう何もないような状態っていうね、これはすごい人気なんだなと思って、またちょっと図書館行って見てみたいなと思ってはいるんですが、
どんな人が読んでるんですか。やっぱり僕ら世代というか、
ああ分かんない分かんない、
いや、あの図書館で手に取ってる人とか、
うん、そこまで探してそかドイツが持ってんだっていうのはやってないので、
あ、やってないの、うん、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、
あとはなんか全部拾っていくような印象ですが、次のコーヒー紅茶、はい、これはミリさんあれなんじゃないですか。
そうですね、
そうですね、
あのコーヒーに入れたって、
はい、
あのね、
はい、
いいですか、
はい、
でも本当に須藤さんがこのコーヒーとか紅茶の話題されると美味しそうに思うんですよね。
おお、そうなんだ。
でやっぱり美味しいのかなと思ったんですよ、はい、ミントアイスを入れてたのかなって思った時なんですね。でもやっぱりあれですよね、こう、なんかこう、なんて言うんですかね、それを生きと言っていいのか、ちょっと私は口に合いませんって、ちょっとよう言えなかったんです
。いやいや、
なかなかスノーさんはチャレンジャーだなと。
チャレンジャーですね。はい、この間、緑茶に入れてみました、うん、ミントアイス。
マジで？
マジで。いや、これはちょっといけるっていう、面白い味でいいかも、思ったんですけど。あれですかね。ハーブティー、
ああ、そうか、そうか、そうか。
チョコレートはちょっともしかして余計かもしれないですけど。
私、いつもトライしてたのが、メーカー名出していいのかどうか分かんないですけど、スーパーカップという商標のですね。
はいはいはい。
あれが非常にこう、まあ、コンビニとかそこら中で手に入るので、
うんうん、
それで一旦したんですよ。やっぱちょっとチョコレートのフレーバーもあった方がいいかなって。
あ、
やっぱり、
こう、なしとかだったらその方がいいかもしれないですね。
あ、やっぱあれですかね、こう、ノーマルな、純粋なミントアイスの方が良かったんですかね。
いいのかもしれないです。でも僕はチョコチップミントがとにかく好きなので。
はい。ですよね、チョコチップミント。う
ん、はい。なんだか知らないけど、ヘンテコリンな色にも惹かれるっていう。
ああ。
ちょっと不健康な。
はい。はい。はい、まあ皆さんもくれぐれも、皆さんもくれぐれもっておかしいね。皆さんはくれぐれも真似をしないように言おうと思ったんだけど。
ちょっと寂しい。誰かチャレンジャーはいないかしら。
いや、きっと、そう言っててもやる人は中にね、ここでお話ししてる人みたいにいますので
、はい、
いるとは思うんですが。はい。パンデミックね、パンデミック、大変なことになりましたが、
ありましたね。
でもなんかここに来て一旦収束しちゃってもう一回来る来ないとかって今落ち着いてません？
そう、どうなんだろう。
そうでもないの。
二通り考え方が、あ、なんかあるようなことで極端にこう隠してるんじゃないかっていう報道もありますし、うん、で最初の頃はやっぱり世界が注目するじゃないですか、
はいはいはい、
でその間はまあやや言われるからある程度こうね出さなくちゃしゃあないって言って、
うん、
WHO ですか、世界保健機構とかに報告したりとか、
うんうん、
やっぱり過去が悪いとかいろんな影響があるからみんな黙ってたいんですよね、基本的にはね。
あ、はいはいはい。
で黙ってるとこもあるんじゃないかとかね。
あ、なるほどね。
っていう話もありあります
よ。隠してるんです。
ここで実際に死者とかが出ててひどいことになってるのもあるとかっていうのも聞きますしね。
いや、そうなのかな。
なんか鳥インフルエンザの系統のもの、でも全然収束してなくって、拡大、そんな極端な拡大はしてないけど、もう一定数ずっとなんか、そういう事例があるっていうような報告もあるみたいですしね。
へえ、あ、そうなんだ。やっぱり注意しなきゃいけないっていうのはいいんじゃないですかね。
いや、復活の日って昔映画の話でしたと思うんですけど、
あ、はいはい、
あれね、この間ツタヤにあるの見かけたんですよ、
うん、
で、ね、あ、これは借りなきゃと思ってるうちに、うんうん、なんか見当たらなくなったんですけど、あれも隠されちゃったんですかね、
うん、そんなことはないでしょ。
陰謀感じる
わ、陰謀。
で、それがこれでも早くにやってたんですよね、3月にやってたんだ、
はい、
で、なんかで10月だか10月ぐらいなんかすごいピークになって、
うん、
うちの近所でもなんか学級閉鎖が、学年閉鎖はギリギリなかったみたいですけどね、なんかみんな新型っていう扱いになって、
はい、
あれしてましたけど、
そうですね、もう早、うん、うちは準備が早すぎて、マスクだっけ、マスクと、うん、うがい薬をどこにしまったか分かんなくなって、う
ん、なんだそれ
買ったんですよ
そのピークの時に、
そうそう、あのうちの息子がかかった時に焦って、
ああ
れうがい薬買ったはずなんだけどどこにもないや、まあとりあえず買ってしまえって買って、で気がついたら戸棚の奥から出てきてですね、
ああはいはいはい、
あの、うん、風邪、あのない、うがい薬だったらもう、
うん、
となったんでしょう2年分ぐらいあるって感じになって、
なるほどねまあね、使えなくなっちゃうのってあれだけど、
サロンじゃないのね、
うん、でまあその、あれ立て続けにやってんだね、薬の話が次来てますね。で、DVD、 これ今年の最初なんだろうな、トランスフォーマー、今年なんかずっとトランスフォーマーやってるような気がするね
こ
の一発目、DVD の今年一発目の DVD がトランスフォーマーだったんですけど、その後何回かでやってるような気がするので、またこの後追っていくと出てくると思いますが、アイアムレジェンド、この時見てたんだ。これはちょっとね、アイアムレジェンドってミリさん見ました？
いや、私見てないです。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん、トランスフォーマーは？
トランスフォーマーも見てないですね。私ね、ダメなんですよ。
え？
あの、ダメなんですよって変な言い方なんですけど。
何が？
なんかですね、あの、うん、まあ、DVD の話題、なんかあんまり人が見ない、なんか極端なものを好むんですよ。
おー、はいはいはい。
で、なんて言うんですかね。
あんまり聞かないようなマイナーな映画を見るの？
そう、マイナー、そうなんですよ。マイナーでも私好きなのはずっと買ってみたりですね。
へ
ー。なんかそんなんより、なんかもうちょっと普通に世間一般でこう、評価があるとか、流行ってるやつ見ればとかつって言われたりもするんですけど、なんか一時ね、
うん、
サスペンスの、どういうジャンルなんかな？あの、まあ、ニキータとかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんか、うん、まあ、人殺しを要請してみたいな。
うんうん
うん、ああいうの、すごい、いや、好きなんですよ。
おお。いや、ニキータは僕も好きでしたね。面白かったな。
で、なんか、いろいろありますでしょ、ニキータでも。その、リメイクで撮ってるやつとか。
はいはいはい、ありますあります。
うん、全部見たいんですよ。
そうなんだ。
で、テレビ版はテレビ版でまた、あの良さがあるじゃないですか。で、まあ、うんうん、あの主演の方も、ペーター・ウェルソンさんでしたっけ、うん、あのまたあの主演の方も変わられますし、
うん、
ストーリーも若干変わりますよね、
うんうん、
なんかそれも全部こう比べてみたいなとか思った
り、ね、ああなるほどね、はいはいはい、
ちょっとあのちょっと危ない変な方向に変わりますね
なるほどねまあまあ、ツイッターじゃあ、ちょっとニッチなやつをまた、いずれ紹介してもらいましょう。はい。で、小ネタ一層、また3月にやってるんですね。はい、ね。小ネタ一層何やったんだ？ああ、チーズね。チーズが値下がりとか。どうですか？最近食卓チーズ上がってきてますか？
一応あります。あんまり安くなってないとは言うものの。
あ、本当ですか？
うん。一応あります。
高いですよね、最近。うん、この辺のね。
そうか、春のスクリーンセーバー。
これは今までに使ってます。
使ってんだ。
はい。
どっか行っちゃったな。
どっか行っちゃうんですか。
いや、ほら、おかしくなったじゃないですか。
ああ、そっか。カパソコを変えてるから。
うん、一回入れ直したりとかもやってるんで。 で、食事の時間、ああ、これは相変わらずあれですね。もう最近うちのは食べられてるみたいですけど、
あ、
うん、やっぱ時間が短いそうな感じですね。話を聞いてるとね、もう少しゆっくりお昼は取ってもらえるといいなとは思うんですけど。なんか給食のいろんな変な話が出てたんだよね。スノーさんが納豆もなかが食べたとか、高野さんがマカロニきな粉、僕はリンゴシャーベット、僕だけなんかちょっとおしゃれなものね。やっぱり、
いや今なんか、
うん、
息子の本立てにはお好み焼きとか、
あ本当
お好み焼きどんな風にして出てくるんだって見てみたいんですけど、
ミジさんのとこはどうなんですか、なんか変な給食とかないんですか。
いやどうなんでしょう、正直言って子供の世代とかがどんなもん食べてるのかっていうのは、
いやいやいや、あのミリさんのこと給食、ミリさんが子供の頃、
あ私らの時ですか、うん、私らの時は何かあったらクジラ関係のものが出てましたよね。
おあ、えクジラってさ、竜田揚げじゃなくて
とかですね、うん、あのちょっと名称まではあの覚えてないんですけど、うん、ちょっと甘いようなあの感じで、あの、うん、なんていうんかな、に似てるのかな、やっぱあれは。
おヤマトニみたいな。
あんかけではないな。
甘辛い感じなんですか。
そうですね。そういうのがあったりとか、あとまあ月並みですけど、その、当時多分クジラの方が牛より安かったからなんでしょうけど、うん、串カツですよね。まあ要するに。
あ、そんなのも出たんだ。
あ、ありましたね。
おか。クジラは出たけど。
その、うち自慢じゃないですけど、その家でも多かったですよ。
あ、クジラ？
はい。逆に大人になった時に、
うん、
まあ年に何回かは、あ、お好きかどうか分かんないんですけど、うんうん、まあ、ちょっとね、今あの、なんか世間がクジラワイワイ言ってる時にこんな話するのはすごいしにくいんですけど、うん、私、あの、水菜と、
うん、
ハリハリ鍋ってあるじゃないですか。
う
ん、あの、水菜とそのクジラの、お肉でこう鍋があるんですけど、
うんうん、
あれが1年に何回か無性に食べたくなるんですよ。
へえ、ハリハリ鍋ってクジラなの？
クジラ、ちっちゃちクジラだったと思うんですけど、ちょっと今そう強く言われると自信ない
。いやいや、ハリハリ鍋っていうのは
ハリハリ鍋じゃない、
名前は聞いたことあるんだけど、
肉は何か決まりがあったんだっけ？
ね、ちょっとね、ちょっと、あの、ちょっと、ググってみましょう
かね。そこ。
なぜ、クジラのお鍋を食べさせていただくとこがですね、
あの、
で、年に何回か、それが好きな友達とですね、
うん、
必ず食べに行ってたぐらい、あ、ハリハリやっぱりクジラと水菜ですね。
あ、そうなんだ。は
い、で、これが、水菜ってシャキッとしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、絶妙に美味しいんですよ。
へ
ぇー。それがまあ、で、これも、時からクジラっていうのは私らにしてみたら、まあ、オーストラリアとかの人には申し訳ないですけど、ちょっとやっぱりどっちかっていうとこうね、あの牛さんとかと同じように、
うん、
ごめんなさいって言いながらこういただく、ありがたくいただくものっていうやっぱちょっとイメージがあるじゃないですか、
うんうんうん、
で、急に大人になったら高級食材になったんですよ。
あ、はいはいはい、そうですね。
正直言ってものすごく高いんですよね、その食べに行った時も、
あ、お店でね、
はい、お飲みってなんて言うんですか、そのお作りの部分があって、
うん、
まあ、それある時とない時があるんですけど、
うん、
まあ、たまに今日いい出物があるよって言って、まあ、じゃあそれお願いしますって言ったら、そんなあの、まあ、トロぐらいじゃない高いってなってですね、うんうん、でもそれでもそこまでしてでも食べたかったですね、
うん、
でやっぱりそれっていうのがその子供の時に食べたやっぱりなんかこうクジラのその、まあ、まあ言い方悪いです食材としてのその出会いが基本原点にあるんですよね、
うんうん、
多分、
うんうん、なるほどね。いやなんか給食では出たけどうちで出ることなかったんですよね。うちにうちが、はい、なんか裕福だったっていうわけじゃないんですけど、スーパーやるでも見かけなかったような気がするんだけどな。食べてました？スノーさん。
ね、ここはなんかベーコンが未だにクジラっていうとクジラベーコンをすごい。
ああ。クジラベーコンも今や高級食材ですよ。
あ、そうなの。それはうちでも食べてたの。
うちで食べたんだったか、給食で出たんだったか。
あ、そうな
の。うちでも食べたことはあるかもしれないけど、多分うちの親はあまりクジラ好きじゃなかったのかもしれないですね。
ああ、そうなのかな。
多分ね、北海道はクジラは逆にちょっと高かったかもしれないんですよ。
ああ、そうか、そうか。
いくらでも、あの、鮭とかサバとか、サバじゃない、サンマとか、その他いろいろ、あの、いくらでもありましたから、
そっかそっか。
魚の方が安かったんだと思います、クジラ。
なるほどね。はい。じゃあ、4月に入って歯のお話。
はい。あ、マスケさん、歯は大丈夫です。
そうです。ずっと言っておられましたよ。
はい。もういいやっていう感じです。はい。ミリさんは、親知らずは？
あ、私、親知らずって苦労したことはないですね。
え、ないの？
ないですね。あの、痛い目したことないですね。
ああ、現代人だ。
いや、でもね、あれですよ、母はね、結構、何年か前に、すごい泣きながら全部虫歯を治したりしましたね。
ああ、そうなんだ。
なんか、あの、医者に脅されながら、
うん、
今ちゃんと治療しないと、将来とんでもないことになるよとか言われます。
そうですね。まあ、僕ら世代はそろそろ、自分の歯がこうね、欠けた時はちょっとショックだったんですけど、そろそろ気をつけないといけないみたいですよ。はい。で、卒業式。これはもう、スノーさん、このシーズンになるとね、
はい、
お仕事、
そうですね、
忙しくて、はい。で、これはまあ、ただいまの恒例テーマみたいなもんで、
はい。定点観測ですね。
ですね。また来年も、卒業式、入学式で、今年の様子を、今年とか来年か、お届けできればと思っておりますが。で、また Wii をもう一度やって。
はい。
どうなんですか、Wii はやってるんですか？
ちょっと忙しくなって、
うん、
まあ、たまに引っ張り出して、こう、あの、体重を測ったりするぐらいになっちゃったんですけど。はい。やっぱりね、あの、うん、うち閉まってあるんですよ、Wii ボード、ここ、Wii ボードくんの。
ああ、出しっぱなしじゃなくて。
出しっぱなしじゃなくて。あと、Wii そのものも、あの、例の、ほら、テレビ変えた時に、
うん、
そう、いろいろケーブルテレビの、とか、その他いろいろがくっついてて、Wii を常につぎ、つか、つなぎっぱなしにはなってないんですね。
うんうんうん。
でね、その、付け替えるのは面倒くさくて。
あ、ちょっと、おっくうになってしまうんですよね。
そう。
でね、なるほどね。
それがちょっと、今月状況が変わったんですよ。
何？
あの、子供が、なんだっけ、Wii リゾートなんとか、
うんうんうん、
ロータイランドを買ってきたんですね。
う
ん、あれは、あの、Wii ボードは使わないんですけど、
うん、
いや、あれやってみたら面白くてですね。
なんかコマーシャルでアーチェリーとかやってるやつでしょ？
はいはいはい。
はいはいはい。
なんか、かなりリアルです。
うん、
僕、何をやったんだっけ、ジェットスキーをやったら、
うん、
あの、酔いました。
酔うんか。
酔いました。確実に酔います、あれやると。
そうなんだ。
しばらく気分悪かったです
。
もうなんか体揺れてる感じ。
そうか。ミリさんはゲームすんの？
私はもう今、最近はほとんどしないですね。
ああ、やっぱそうなんだ。
あ、以前はなんか、もう病気なほど、ロールプレイングゲームですかね。
はいはいはいはい。
ロールプレイングってシミュレーションってやつですから、三国志とかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。シミュレーションですね。
はい。結構、ああいうのが好きで、なんかもう主人公に入り込んだようにな
りましたね。うん、ゲーム機自体は持ってたんですか？
あ、その時はですね、一応、セガサターンって今言ったら、ないもんばっかり言ってあれなんですけど。
え、最後そのサターンが最後？
サターンですね。まあ、で、子供には PS とかは買ってますけど、
あ、はいはいはい、
私自身がそのゲームを したっていうのはセガサターンぐらいですかね。
ああ、よかった。
今になると子供の方が強いですからね。
ああ、まあそうでしょうね、それは、ね。
勝てないんですから、何してもね。もう面白くないから、サッカーゲームとか子供やってますけど、相手しろってたまに言われますけど、しないですよ、そんなボロ負けされ、ボロ負けしますから。
ああ、なるほど、ね。
はい、
そうか。いや、僕もプレイステーションの一番最初のやつが最後で、それ以降全然やってないですね。はい。で、にちょっと間が空いて入学式、まあ、これもさっきの卒業式と一緒で、
はい、
定点テーマになってますのでまたやると思います。あ、5月で定額給付金、
おお、
これ僕だけ届いてなかったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
この話題で収録した時点で
高野さんとこはいち早く届いて、
で、スノーさんとこ届いてるけど出してないみたいな感じだったんですけど、はい、僕のとこ案内も来てなかったんですよ。で、
来ました、
うん、来ました来ました。一月ぐらいしてからとだいぶ間が空いてたと思うんですよね。で、スノーさんところと同じパターンで僕もしばらく出さず、
はい、
ね、なんだっけな、区役所行ったんですよ。現金で受け取れる、
はい、
その手続き郵送とかしないでその区役所に持ってって受け取れるとも書いてあったので行ったら、なんかそれ期間がずれてたらしいんですよね。
あら。
で、あと1週間したらその窓口受け渡ししますっていうことだったんで、はい、郵送してもなんか郵送してもそれを待ってもう一回来ても、まあ、トントンぐらいかもしれませんみたいな話だったんですけど、それぐらいなんか結構ね遅かったみたいです。僕出した結局だからそこでは受け取らずに郵送したんですけど、はい、僕もずいぶん遅くなって受け取ったような感じですね。そうか、今年だったんですね、定額給付金ね。
給付金ね、どうだったんでしょうね。誰も総括してくれないですけど、
確かに
良かったとか、元気がこれでどうのこうのって誰も何も言ってくれないですよね。
まあ、まあ、これのあれ、リーマンショックはこれの後。
後じゃないですか。
あ、じゃあそれに吹き飛ばされちゃった感じ
ですか。かもしれないですね。
ね。
で小田原町にスノーさんが行って、インフルエンザ、関係、
あ、関係、はい、オープン、なんかオープンありますね。
はい、ね、京都ですもんね。総本山。
あ、そう、そうですね。
そう。
あ、でルーブル、
はい、
あ、はい、
ルーブルはミリさんも行ったんでしょう、はい、あの上野じゃないけど、
はい、
同じやつですよねきっと。
そう、
まあ、多分
周りも、周りもちょっとね、
でしょ
うか、そ
う、
ルーブルでも良かったですよ。
あ、
スノーさんは
人しか
みたいな、
本当人しか見てない。
私だから結局ルーブル美術館展は2回見に行きましたからね。
あ、2回行ってるんだ。
そうです、1回行ってで、
うん、
で放送で高野さんのコメントを聞いて、
うんうん、
でまたさらにそのコメントを頭に入れていきましたから。
ああ、そっか、
素晴らしい。
で、あ、これ、6月に入って2回目があれですね、捨てられないもの、はい、これ選手権とかそんなことは言ってなかった、
はいはい、これは各自
ね、はい、マウスだのジーパンだのなんかいろんなもの、あ、高野さんうちわだったんだね。
はい
はい、
はい、水まだあります。
え、まだあるんだ。
どうしようもない、捨てられない。やっぱり捨てるべきでしょうかね。
うん、だって飲めないでしょ。
まあそうだね、うん、それでコーヒー入れたらどういうことか。
それは多分おやめになった方がいい。
もうちょっとするとそのなんか白い、
はい、もやもや
沈殿物がいっぱい増えて、あの、なんだっけ、スノーグローブだっけ。
あ、はい、
あ、はいはい。
あんな風にして遊ぶっていうのはあるかもしれない。
あ、もうなりかけてますね。
あ、そうなんだ。
低い、はい、綺麗です。
だって すぐ手元にあるんだ。
あ、そうですよ。あの、どうしようかなって考えながらいつも元に戻しちゃうのでずっと同じところにあります。
なるほど、はい、またこれあれだね、捨てられないもの選手権じゃない。どうしてもなんか最近選手権つけたから、ね、この捨てられないものネタまたやろうと言いながらやってないので、また来年早々にでもやりたいなと で日食の見方、これは結構しっかりやれたかなと思ったんですけどね。あのさっきの世界天文年に関連して、皆既日食があったということで、まあ、ちょっと見方を注意しないと危険ですよっていうのを一回丸々使ってお届けしてますね。
これはよく僕覚えてますね。
あ、本当ですか。
あ、はい。なんかあの、ひっくり返してつけたとかなんか言っておられませんでしたっけ、なんか忘れましたけど、そう細かいことは。
ひっくり返してつけた、なんだろう。
違いましたっけ、
望遠鏡の話かな、
望遠鏡だったかな、なんかそのすいません、あの記憶があります
あ、なんかあのレンズが割れたとかそういう話もあったよね。それなんかひっくり返してつけるとかじゃなかったっけ、はい、
そうだっけそんな話だった
、はい、次いきます、はい、野球、あ、そうか、漫画の話をしたんだけど、なんか半分以上野球の話になったみたいなはい、ありましたね。で6月最後が音楽ネタの、これが1回目だったのか、
多分そうですね。
これがそう、哲夫さんに曲を出してもらった初めての回ですね、はい、この時はピチプティさんのチェックフューズをかけさせてもらって、で僕がキス、
はい、
でスノーさんが大貫妙子さん、
はい、
小関さんが矢野明子、高野さんがオリジナルラブということで、はい、お話をしております。で、子供の教育環境、あ、ようやくなんか教育系のあれが出てきたんだ、
はい、
なんか結構やったような気がするけど半年やってなかったかね。
あ、そうですかね。
で7月にスノーさんは AED 講習、
はい、行ってきました。
ああ、
これ僕もこの話は、あ、僕も行かなきゃって言って行けた数少ない 例ですね、
はい、
これは僕も行ってまいりました。で119回が7月19日で DVD2 回目、
はい、
裸のマハ、スカイクローラー、エクジステンス、スキャナーダークリー、レンブラントの夜景、
はい、
これ見てないけど話が出たってい
うこれは、まあ、そうですね、
これこの回だったかな、確かなんかあの、なんか紹介があったからアマゾンで買ってみようってアマゾン見に行ったかポチったかなんかした時に、
はい、
あ、なんか売り切れてるとかだったような気があるんですよね。
何が売り切れたんですか？
画家のお話のやつ。
ああ、はい、裸の魔法か、レム、夜景。
どっちか、ちょっと詳しいことは忘れましたけど、もうそれで、気分が泣いてしまって。
あ、
そうスノーさんだなって思ったような記憶があります。
裸の魔法かな。
はい、これでを言うとスキャナーダークリは追って僕は見たんですよね。で、イクシチェステンスを見れてないな。
ああ、あれはまあ見なくていいじゃないですか。
そうだ。
って感じだけど。
あんまり記憶にないな。どんなお話だったっけ？
いや、あのゲーム関係ですね。あのバーチャルリアリティゲーム
が
の世界に、
はいはいはい、入り込んじゃうってやつか、
はい、面白いですけどね。面白いけど、でも半助さん向けではないような気がします。
あ、本当はい、じゃあやめとこう。
グロいので、
あ、そっかそっか、グロいっつってたから記憶から消してるのかもしれないそうか、
まあ、なんか後で物食べられなくなりそうな気がしてする
のでそういうのダメだな。はい、で、あ、奈良中学生の入学拒否ね。
あ、その後どうなった
の？ね
え。いけてるというの
か。あ、これいけてるのは
いけてるから大丈夫
でしょう。うん。ただ、この、大阪の方の全盲保育士の採用試験拒否。これどうだったんだっけ？
ああ。いや、わかりません。その後の報道がないのでね。
ねえ、こういうのなんか、ねえ、ちゃんと後追いの報道って、 出してくれてるのかね、見れてないだけなのか出てきてないのかよくわかんないけど、この奈良中学の、あ、奈良中学じゃないか、奈良の奈良県の中学生の入学拒否はその後通えるようになったっていうニュースは見ましたね。
なんか町は控訴したんじゃなかったっけ。
あ、そうなんだっけ。
なんかそれでそれはないだろうみたいな話をしてたような気が しないでもないんですけど、どうだったかちょっと詳しいことが思い出せないんです
けど、なんか通ってたのかはいません、みたいな話をね。
そうですね。
で、メガネ、あ、そう、娘がね、今年メガネをするようになって、その時の話をしております。誰でも良いから殺したい、これは秋葉の話
というよりは、なんて言ったらいいんでしょう、まあ、また例の妄想話ですけれど、
ああそう、
ね、なんで多いんだろうって話をしてた。
ああ、はいはいはい、そっか、秋葉の話はなんか少し間を置いてやろうっていうところから、そこから発展したネタだよね。はい、で、まあ、これが夏になってくるんで、これもなんか恒例ネタっぽいんですが、はい、USB 扇風機、
はい、
じゃなくて今年は PC ケースを冷やしたというような話とかね。そう、暑いだの寒いだのっていうねそのまんまやんっていう話をよくしているというのがよくわかります。で、また映画の、あ、そうか、僕がスキャナーダブルを見たから、
はい、
スキャナーダークリ見て、トランスフォーマー、あ、じゃないか、これ見た時じゃないんだ、
うん、トランスフォーマーね、うん、新しいのを見に行ったん
だ、
ね、
ったんだっけ、
はい、
あ、そうだ、この時にね、スノーさん死亡説が広まったんですよ、ね、そうか、これ今年か、
それ覚えてますよ、なんかあの、ハンスケさんに、あの、会社の人から電話があったって、
そうそうそう、
それ話ですよね。
そうそうそう。
今から考えたらひどい話ですよ。
なんか僕が広めたことになっていたというね。
なんかあの後、あの、会社に行って、
あ、行ったの？あの、
行って、行って、某 A さんに、あの、わ、足があるって
。言われたんだ。そうなんだ。
いや、もうなんかみんなびっくりびっくり仰天で大変だったんだよとか言って、生きててよかったって言われて、生きててよかったってなんじゃそれやって。いや、面白かったですね。でもちょっとまあそれで考えて、あの、どっかへ、あの、遠出する時とかは、
うん、
すぐ何かあったら困る人には、うん、あの、連絡先一覧表を作りました。
私は。そうだった。でもそうだよね、こう個人でやってたらそういうのって用意しとかないといけないかなと思うんですけど ね、
特にうちの妻は本当に仕事に行ってんだか何しに行ってんだかわからないってよく言われるのではい、
はい、
はい、ということで、
スノーさんの帰省のお話ね、今年も車で、
はい、
北海道までって、
はい、
で大変だったんだよね。
大変でしたね。はい。でもいい思い出にはなりました
ね。フェリーに乗れず、キャンプ。結局一日余計だっただけ。
まあそうですけどね。
うん。うん、まあそこからいろいろとあったみたいなお話で、で、9月に、僕が AED とか防災訓練。でその中で AED の講習があって、はい、僕も一応話は聞いてきましたと。で、宮下さんのワークショップ行った時の話、
はい、
これも面白かったですね。
はい、
これまたなんか、
あ、やってて、
あ、そうなんだ。
はい、秋10月からかな、
うん、
新しいのがシリーズで始まって、
うん、
はい、
あ、行ってるんですか。
行ってます。
またあれですよね、宮下さんもお話聞けるといいなと思っているので、来年はちょっとお話が聞ければと思っております。で、ゴミの分別、 まあ、これもねミリさん加わっていろんな地域の話ができるようになってくるんじゃないかと思うので、また
いやこれはゴミの分別は私全然わからないと
思う。あ、そうだ、ダメですよ、ちゃんとお家のことしないとね。で10月になって iPhone の話してるんですね。俺、僕いつ買ったんだろう iPhone。
いやだいぶ前から買ってましたよね。
ですよね。
これ高野さんが買ったからじゃなかったっけ。
ああ、そういうことか、うん、あでもね高野さんとそんなに差はないんですよ確か。
あれ、
うん、僕がなんかキャンペーン割りかけとかって言って慌てて書き込みで買って、で結局延長になって、その延長になったキャンペーンが終わりかけて今度高野さん買ったんですね。
あ、そうだった
。で結局それも延長だったんですけど。
そうですか。
はい。で DVD のこれ何回目だかも分かんないですけど、ここでトランスフォーマー、
はい、
あこれが映画館で見たトランスフォーマーか。
はいはい。
僕はフェイルセーフ。
これはスノー、あスノーじゃなくて、ハンスケさんがトランスフォーマーを改めて見たっていう話で。
え、じゃあ、あ、ほんと、そうか。
あの、
4番目だから、そうか。
う
ん、
そうです。
フェイルセーフとマジックアワーとショーシャンクの空にとトランスフォーマーを僕が見て、
はい、
スノーさんがワイルドスピードに出て、
はい。
で、
出演して、
出演したという話だったんですね。はい。はい、で、これが、あ、10月になってスノーさんの個展の開催方法
を、ね、
やってますね。で、まあ、家族の写真とかどうしてますかみたいなので、スノーさんの昔の写真とかを見ながら、
はい。
っておりました。で、80歳から始めるパソコンライフは、
はい、
スノーさんのお父さんのパソコンデビューするかしないかみたいな、はい、だけど Windows95 ってどうよみたいな話です。で、またインフルエンザ、あここら辺でやっぱりそうだ、11月とかね、11月後半から11月の頭、
はい、
あでも11月の頭ってな、そっか、なんか1ヶ月ぐらいしか経ってないけど、もうずいぶん前な感じがしますね。
ですね。
で、11月8日になって、うん、ここ、クリラジエキスポ、僕が、出発前日に収録してたんだ。すげえ、ドタバタしてる。これもなんだ、これもまた DVD か、ネタに困って DVD 使ったんだ。ピアノの森。とウォーリー、チャーリーとチョコレート工場、なんか子供が見るようなもんばっかり見てるんですね僕ね。スノーさんがコロンボ、
はい、
この回を聞いてもう一回コロンボ研究しようかな。コロンボ面白かったです。あの、
はい、
逆転の構図、
はい、
ね、また続きを見たいな思ってますが、非国民スノー、
はい、
あでもここまであれですね、非国民スノー出てきたけどブラックスノー出てないんじゃないですか。今年出てないの。
あ今年あんまり出てないのか。
あいや気づくのが遅かったな。一回登場してもらえば。
はい、
で、11月23日に、音楽ネタのパーツ2、これがアップルンルンかのようなスタートをして、哲夫さんの、哲夫さんというかビデオフットという名前で哲夫さんがやられている、アップルンルンのオープニングテーマをかけさせてもらう、オープニングもエンディングもか両方流させてもらったんですね。アイミススカジがエンディングで、コーメンティケットがオープニング、
はい、コーマンチキですね。
コーマンチキね。まあ歌詞をね見たらスノーさんも内容がわかるみたいな感じだったんですが、
はい、
マック好きとか、アイミススカジーはマックに関係ないかな、でもまあスカジーという企画がなくなったみたいなね、はい、これはぜひ聞いていただきたいなと思います。で、これなんだ、138回11月29日収録日にスノーさんとハンスケがカメラいっぱい
あ、これはあれですね。イオスシリーズ。
ああ。あの、
いまだに編集というか何もその後手がついてないというひどい
状態。ほったらかし状態ね。あの、楽しかったけどね。
だ
けど、番組的には出てきてないからね。
そうですね。ちゃんとまとめて結果出さなきゃ。
そうだよ。
はい。
はい。これは、そうですね。フォトスクランブルの方のネタではあるんですが、まあ、行った直後ぐらいに一回撮ってるんですね。
行った日です
ね。その日か。
そう
はい。カメラをいっぱい担いで、スタジオでちょっと撮らさせてもらって、公園で撮影テストをしてきたと、行ったその日に撮っております。で手をつないでますが、まあ、ここら辺はね最近やった内容なので、
はい、
いやでもこうやってみるとあれですね、やっぱさっきのブラックスノー登場がなかったのはちょっと失敗でしたね。ちょっと年に1回、年に何回かはちょっと登場して、
わかりました、
あの前期後期かあるいは四半期に1回ぐらいちょっとブラックスノー四半期に1回だとちょっとあれかな、はい、まあ年に2回ぐらいは登場してもらうように内容はセッティングをちゃんとしましょう。はい、ということで先週、その前がテスト勉強で、先週が、ミリさん初登場と、ジャズ火消し、これ来年早々なんですよね。ジャズ火消しも行けたら、ぜひ行ってみたいと思っておりますので、行ければまたご紹介できればと思っております。ということで、まあなんだかんだほとんど触ったんですが、まあ前みたいにうまくやらなかったんで、それほどでも、ああ、もうでも1時間経ってですね。やっぱり、
はい、
この振り返りは、あれですね、かかりますね。まあ、まあ、まあ、でも、どうかな。一応、この番組の趣旨のものは多少入ってるからいいかなっていう感じですかね。まあ一応なんでしょうね、一応家族をテーマにみたいなこと言ってますが、まあそういった話題がばっかりでもねちょっとしんどいような話もありますし、まあいろんなものを織り交ぜながらそこら辺をなくならないように、ある程度そういうところにも気にしながら話題を入れていければと思っております。でお二人どうですか、今年1年振り返って、フォトスクランブルは多分振り返ると思うので、
はい、
カメラとか写真以外の部分で行きましょうか。
はい、番組が違います。そうですね、あ僕からでもいいですか。
はい、
あすいません。いや、ブラックストーン少ないとか言われたんですけど、今年ね、結構この、まあ、大げさに言えば、人間とはとか、こう、命とはとか考えることも多くて、自分で言うのも変ですけど、なんかちょっと、深く考えつつあるんじゃないかって、こう、自分で自分を励ましています。でね、で、考えれば考えるほど、ちょっと怖い、こう、例のブラックストーン的な思考にはまりつつあって。
ああ、いいですね。
はい、いいですか。いいですか。まあ、いろいろね、自分が読んでいる本とか、まあ、そういう、SF 小説とか、世界って、と、が影響してるのかもしれないんですけど、それにしても現実がそっちの方に寄っていっているのに気がついてて、気になってて、でね、結局、この2000年になってから、この10年、まあ、来年で10年ですけど、この10年で一番何が変化が大きいって、まあ、僕らがこうやってお話ししてるような、いわゆる IT テクノロジーで、の普及ってものすごいじゃないですか。
はいはいはい。
ね、で、もしかしたら、まあ、僕は日本の国内のことしかよく知らないんですけれども、本当明治維新が起きたのと、起きて、こういろんな文明が大きく変わったよりももっと大きな変化が、日本の社会では起きているんじゃないかと思ってるんですよ。この10年でね、で、まあそういう社会の機能といいますかね、そういう便利さとか、そういう表面的な、 変化だけじゃなくて、
うん、
これはもしかしたらこう命そのものが変質しつつあるじゃない、うん、あの確信を持ちました、うん、私は
確信なんだ
確信ですね、 IT テクノロジーは多分命の形を変えていくと思います。
こう、
はい、
形をです
か、形を、はい、形というかなんて言うんでしょうね、
うん、
システムを、機能を、命という機能をね、うん、変えていくものだと思うんですよね。
それどういうこと？
はい。まあ、今、少子高齢化とか言
って
る
ん
で、結局ね、なんか少子高齢化始まった少子化って、ポケベル世代の人たちが、
うん、
こう子供を産む時代、年代になっても、多分、うん、子供あんまり産んでないんですよね。
はいはいはい、
その辺から、うん、じゃないかと勝手に決めつけてるんですけれども、うんうん、まあ、そういう今の30代とか20代は子供を産みたくないっていう、そういう、うん、調査、これはまあ内閣府が男女共同参画の、
うん、
調査結果っていう形で出してるんですけれども、
うんうん、
でまあ、これほらその不況だからだとか、お金、子供を育てるのにお金がかかるからだとか、そういう非常に分かりやすい経済的な要因っていうのが言われてるんですけど、
うんうん、
そういうことじゃなくて、もっと大ごとには、
うんうん、
この間被告民主党の時言いましたけど、
うん、
自分の次世代に、
うんうん、
残すのが残してるんじゃないかっていう話がありましたけれども
、うんうん、
しました。それを考えると、情報を残すことが命の目的という仮定した場合ですね、
うんうん、
結局 IT テクノロジーが進化すれば、
うんうん、
情報はいくらでも残せるんですよね、
うんうん、
でこうその人が生きていきたいいろんな情報を残そうとすれば、今までは、まあ、物書きが一生懸命物を書くぐらいしかできなかったので、
うんうん、
限られた人が、
うん、
だけができる、
うん、
例えばシェイクスピアが未だに生きている、
うんうん、
生きているかのように読まれるじゃないですか、
うん
う
ん、
そういう時代がもう日本の場合はほぼ携帯とかパソコンとか使ってる人、まあ、ウェブをやってる、
うん、
ウェブじゃないや、ブログをやってる人とか、
うん、
そういう人たちはもう、こう広く、ね、浸透しているので、
うん、
もうその人たちは別に、自分の子供に対してそれを託さなくても、
うん、
やろうと思えば、こう、やろうと思えばっていうか、知らず知らずのうちに、
うんうん、
電脳の世界に、
うん、
IT テクノロジーの世界に自分のそういういろんな記憶なり主張なりそういうものを全部バーッとばらまいているわけですよ。そうなってくるともう命の目的である次世代に自分の情報を渡す必要がなくなってくるんですよね。
なるほどね。
で結局この間子供の手をつながないっていうのも、
うんうん、
僕も観察していると、
うん、
子供は確かに肉体的には肉体の情報を持って自分の子供として、ね、
うん、
受け継がれているんだけど、
うん、
子供に対して別に自分のこういろんな価値観なり経験なりそういうものを渡す必要がなくなりつつあるんじゃないかっていう気が、渡すの大変じゃないですか。子供様に渡すの大変じゃないですか。でもインターネットとか、まあ、そういう位置情報を使ってしまえば、
うん、
もう簡単なんですよね非常に、
うんうんうん、
使ってて思うんですけれども喋、
うん、
してることで、
うんうん、
結局命にとってはその方が楽だし、
うん、
情報を残すことそのものが快感なんですよきっと。命っていうものは、
うん、
快感にプログラムされているというか。
なるほどね。そうか、こうやって今話してる内容も、
はい、
要は僕らが作ったこの音声データというのは自分たちのそのサーバーにあげるわけですけど、そこからいろんなところに 行くわけですもんね、はい、ダウンロードされて、ね、いろんな人のパソコンの中に入り込んで、はい、まあそれがどれだけ残るかっていうのはまた別の問題として、少なくとも僕ら以外のところに種のように飛んでいくわけですからね。
はい、まあ、そう思うと、もし今これ仮定ですけど、命の目的っていうのが、そういういろんな情報っていうものを次世代に、
うん、
に渡すっていうのが目的だとすると、
うん、
今その目的 を担う機能は今までは自分の子供たちのはずなんですが、
うん、
今そういう機能はもしかして IT 社会に、変わられつつある可能性を僕は確信しているように
。なるほどね、はい、はい、ということでスノーさんは大予言で今年を締めくくるというところですね。
今後人類は、人類はっていうか、まあ、日本の社会でこういうウェブとかこういう非常に IT にどっぷり使ってる人は、多分その人が死んじゃったらもうそれで終わりっていう感じじゃないでしょうかね。その先に残らないというか、まあ、ウェブなり電子データとして残るかもしれないけど、子供にはその人の考え方とか、そういう経験とかはもしかしたら伝わらないで終わってしまう可能性が、
その子供との接点が少なくて、はい、そのネットとの関わりが強い、
でまあ、逆に子供がそのうちネットで自分の親の代の、まあ僕が今喋ってるやつとかをうちの息子が検索して、うちの親父ってこんなこと話してたんだとかこんなこと書いてたんだとか、あ、こんなとこの日はこんなところに行ってたんだねとか、改めて見る人もいれば、全くそんなものはお構いなしになってしまうかもしれないし、そこら辺まではちょっとわからないんですけれども、ちょっとなんて言うんでしょうね、まあそういう意味では今まで知ってる人間としての生き方ではなるだなって、今後思います。今後の
子供たち、ね、はい、いやなんか面白いですね。そう言われると、そういうなんて言うんだろうな、自分を子供にこう託すしかなかったって言えばなかった時代から、またその新たな手法というかね、こう自分の
テクノロジーが
考えとかそういったものをこう残す術を持ったというか、
まあ強いて言えばこれはテクノロジーがそうさせたんじゃなくて、きっと命がそれを欲したんじゃないかっていう気はするとするんですね。
一つの進化
か、そうそうそう、一つの進化かもしれないんですけど、ただそうなった時、僕は確実にオールドタイプなのではないでしょうかっていう、そこら辺のもしかしたら今年は、そこら辺の境目もしかしたらツイッターとかさ、そういうのになるかもしれないです。
ツイッターが境目なんですか？だから
ここはもうちょっと妄想だと思っていてでもツイッター境目だったら面白いと思いませんか？
話としてはすごい面白いですよね。
面白い、
線引きができるとすればね、ツイッターから時代が変わったとか動いたとか、
ツイッターに乗り切れるか乗り切れないかがオールドタイプかニュータイプかさなるほどね、はい、ミリさんはどうですか今年は。
そうですね、私は今年はすごい大きな変革を自分で成し遂げたなと、今、改めて、須藤さんのお話も聞きながら、思っております。まあ、っていうのはですね、
ツイッターに乗り切れた
乗り切れてるのかどうかっていうのはちょっと未だに時給って分かんないんですけど、今年はやっぱりツイッターは大きな、なんか架け橋っていうか、自分の中の、まあ、道具の中の一つには なってますよね、すでに、で、もう一つ強く思ったのは、ちょっとスノーさんの話に関連あるのかもしれないですけど、 私は逆にこんな時代やからきちっとこう膝を突き合わすような感じのことをきちっとやった方がいいんじゃないかって実は思ったんですよ。
うんうんうん。
それも変な話なんですけどね、かたやね、うん、ツイッターみたいなそういう道具を使いながらアッパーポイントを取ってですよ、
うんうん、
で今までこそっと銀座のギャラリーにスノーさんの写真を見に行ってたのはのに今年はですよ、ちゃんと、まあ、うまいことアポイントも取れて、
うん、
でそれで現地へ行って、
うん、
実際にスノーさんともお話も聞け、
うん、
写真のこともいろいろ教えていただき、
うん、
半助さんともラーメンも食べ、
うん、
なんか分かりませんが今こうやって一緒に喋ってたりとかです
はいはいはい。
その現状を考えるとですよ、うん、やっぱりこう逆にそういうテクノロジーとかがなんとかが発達していつでも多分どうでもできると思うんです、
うんうん、
だからこそなんかものすごく考えて時間を調節したりだとか、うん、もちろんそういう邪魔くさいことを超えていって膝を突き合わせて実際に喋って一生懸命、自分はこう思ってるんですと、
うん、
相手がどう考えてるのかってことも一生懸命聞き耳を立てながら考えて、
うん
うん、でやったからなんか今年は例年と違って、
うん、
すごくいろんな人とも知り合えて面白い年でしたね、私は。
ああ、なるほどね。はい。私もミリさんに近いんかな。でも、スノーさんの話にもちゃんと繋がるかもしれないけど。まあ、僕は iPhone 使い始めた今年からだったので、やっぱり一つには iPhone っていうのがやっぱ大きくあって、やっぱり、まあ、このツールっていうのは、なんて言うんだろう。子供の頃のさ、なんか未来の、はい、便利な道具みたいなものの一つなのかな。要は、要は手のひらに乗っかるテレビ電話だったりとか、手帳にもなる、なんか電話、もちろん電話ができて、こんな地図は出てくるわ。なんだっていう、もう何でもありみたいなのは、まあ、よく言うのが手のひらサイズのパソコンみたいな感じじゃないですか。はいはい、やっぱこれを持ち始めて随分その、なんて言うんだろうな、この、外に出た時の自分の仕事の仕方というか、行動の仕方が変わったっていうのと、まあ、これと、まあ、絡んでそのね、ミーさんのしたツイッターが連携していたりとか、
はい、
こっから始まる何かっていうのがいろいろあるじゃないですか。今年後半になって、ね、ユーストリームをここから流せて。
ああ、大きいですね。
これは多分来年ね、いろいろと大きな変化が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、もうこうやって僕らが話してるっていうのは一つ、まあラジオみたいな形のものが、本当にパソコン自体でね、まあ内蔵マイクでも十分なわけじゃないですか、
はい、
そんなものでできるものが今度 iPhone 持ったらテレビ局と同じようなことができるようになるわけですよね。
そうですね。
だからポッドキャストってすごく数が増えてきて、もういろんな人が、音声メディア、まあ動画やられてる方もいらっしゃいますし、そういうこともすでに始まってもう数が増えてきている状態で、そこにこのユーストリームっていうものが出てきて、来年はそこら辺がどんどん加速していくので、やっぱメディアのあり方っていうものが大きく変わっていくだろうなっていうね、そういうところに、まあ実際 iPhone 使ってそういうのにこう身近に感じれてるっていうのは、あの今年の大きな一つも僕としては出来事だったのと、まあ一番は、まあそのミリさんの膝を突き合わせてっていう部分で言うと、
はい、
まあスノーさんの個展の公開収録、
あ、はい
はい、とお台場でのクリラジの収録、
はい、
で先日あった代官山でのクリラジの収録と、
あ、
いう形でこう見えなかったね、この今お話ししている向こう側にいてくださる皆さんの、方々とこう顔を合わせてお話ができたっていうのはすごく僕は大きかったんですよ。
はい、
ね、まあミリさんともお会いできたのはあの公開収録ね、まあ、はい、スノーさんと話してて本当に人来るのかみたいな、話をしながら、でも実際ミリさんが遠くから足を運んでくださって、でスキム君やアンさんも来てくださって、
そうですね、
でそこからねまたいろいろお話しさせてもらって、ツイッターとかでもお付き合いさせてもらうようになってっていうね、やっぱりそのそれがツイッターだけとかこの番組で一方的にお話ししてるだけではこうありえなかったこう広がりというか、そういうものを感じているので、なんかすごくそのツイッターとかこの iPhone とかっていう部分に大きく頼ってる部分はあるんですけど、
はい、
やっぱりその中でこう実際に顔を合わせるとかね、やっぱりその邪魔くさいとかっていうね、あの言葉もミリさんからありましたけど、やっぱそれをなんて言うんだろうな、その場に行った時の喜びっていうのを一回知ればね、そういう邪魔くささっていうのもまあ必要なもんだろうなっていう、やっぱりそこまでってすごくハードル高いと思うんですよ、
はい、
で実際スノーさんの個展のあれは過去にね、あのそういうオープンにしないで、ただ見たいから見に行って、どうせだったらじゃあその場で収録しようっていうのをやっていたので、
はい、
それほど敷居が高いっていうほどではなかったんですけど、やっぱり告知してしまってからはすごい僕はプレッシャーがあって、
あ、実は人からプレッシャ
ーまあ、全然来てくれないにしても、まあ、中継流せば見てくださる方いるかなとか、
あ、はい、
でもそれも両方ともゼロだった時ってその先がなくなっちゃうかなっていうね、すごくね告知はしたもののプレッシャーはあったんですよ。まあゼロでもいいやっていうつもりで話してはいたんだけど、実際それを配信してしまうと、
はい、
でも本当にゼロだったらその先な次もう一回やるかなとかって考えるとね、結構プレッシャーを感じていて、
でも、まあ、でも、うん、なんていうその実際にその放送を聞いてものすごくこう、動く動かないのこう狭間で揺れてらっしゃるっていうんですか、
うんうんうん、
そういう方は多分いっぱいいらっしゃると思いますよ。
そうですかね。でもね、あの公開収録の時にはお越しいただけなかったけど、青内さんとか、
はい、
春さんとか、
はい、
鴨屋さんの奥さんとかね、
はい、
お越しいただいて、要はその番組を発信することによってそういう方とも、まあ、僕はあの鴨屋さんの奥さんお会いできなかったんだけど、
はい、
青内さんとかはその後、お会いしてすぐにこうね、須野さんがブログで上げてくださってたのもあったし、
はい、
まあ、もちろんそれは青内さんが、ね、掲載いいですよっておっしゃっていただけたから、あのお台場で行った時すぐ分かってご挨拶ができたっていうのもね、
はい、
でやっぱり何か行動とか何か発信とか何かするからそういったものが返ってくるっていうのもすごく、まあ当たり前のことなんだけど、改めてこの今年そういうことが立て続けにあったのもあって感じれたので、まあ来年またそういったことをどんどん企画していければなというような感じで思っております、
はい、
なのでね、あのネットの中に種をまくだけではなくてまあ本当はね、まあそれは家族っていうところで言ってもやっぱりね、そのなんていうのかな、あの要は昔で言えばさ、あの亡くなったお父さんの日記にこんなことが書いてあったとかさ、
はい、
そういう話ってそれは昔でもあったわけじゃないですか、
はい、
それが日記じゃなくてそのネットの中の音声だったり写真であったり動画であったりっていう風な変わり方であるだけで、それ以外の部分ではね、そのそこに 全てをそこに注ぎ込むではなくて、
はい、
それはその昔の人が日記を書いてたとか絵を描いてたとか写真を撮っていたとか、その範囲にとどめて、その子供に対してはそれなりにちゃんと接して、ネットに種をまくんじゃちょっと寂しいもんね。
そうですか。まあ、そう。
うん、だからなんかそのリアルでこう話をしたりとか一緒に何か行動して、伝えられる部分を伝えといて、そうでない部分でプラスアルファ何かネットの中に残しとくっていうぐらいの感覚がいいのかなってちょっと話を聞いて思ってましたけど、
あの多分いろんな人がいるんですよね。極端な人だからもう思いっきりのめり込んじゃうじゃないですか、
うん、
あ、はい、僕は割とこう凝りそうなので、うん、自分でこうちょっと抑えとかなると何やるんですか、うん、だからそういう極端な人は本当にそうなっていく可能性があるだろうなっていう、
うん、だからそこら辺注意してほしいですよね。
まあ、いや、まあ、注意して、まあ、いろんな人がいて面白いので、
うん、
っていう、まあ、その人にとって不幸か分かんないですけど、
うん、
やりたくてなるんだったら、それはそれで、
うん、
楽になっちゃうんですけど。
いや、でもそれはさ、その人はいいかもしれないけど、子供は不幸じゃない？
あ、そうですね。いや、こう、なんか、一つ、ビジネスチャンスとしては、
うん、
こう、なんて言うんでしょう、ウェブ環境なしっていう、うん、一切、
うん、
どう頑張っても繋がらないっていう、
うんうん、
場所を作って、
うん、
そこが、そこで休暇を取るっていう、そういうアトラクションと言いますかな、とか、そういうのがそのうちできるかなとか思うんです
けど。逆に、あれですか、もうその、なんか、電話も何も通じない
で、まあせいぜい手紙ぐらいで、
まあ、ほんで ここの、まあ、例えば、まあ、仮に島だとすると、うん、そこの中にいるときはもう家族でマンツーでみっちり遊べと、そこに連絡もできないぞと、
そのなんかそういうのが、
うん、
そういう環境そのものがアトラクションになるっていう、
うん、
変な時代になるような気がするんですけど、
ああ、なるほどね。
変な時代っていうか、変な時代っていうのかなっていうのか、
うん、
ノスタルジックワールドじゃないですけど、
うん、
黒電話かなんかでジリリーみたいな、
そう
な
の。
そういう、なんか僕に、何億円かあったら作ってみたいなっていう。何億円じゃん。
でも今聞いてて思いましたけど、はい、なんかそういう、まあ、技術的なことですか、
うん、
自分が選択できるこう立場にいつもいてたいですよね。今のスノーさんの話だったら、なんか、まあ、僕も iPhone 持ってますけど、それが持ってるがゆえに、仕事の電話はバンバンかかってくる、苦情の電話はバンバンかかってくるだったら、休暇にならないですからね。今日はそれを自分、その技術的なものをですよ、今日は自分が持って出るとか持って出ないとか、常にこう、本当に選択できる立場にいたいなって、ふっと今話してて思いました。
なるほどね。だからでもそうですよね、こういう iPhone とかって、まあ、僕はたまたま2本持ちしてるから仕事関係ので iPhone にかかってくるってあんまりないんですけど、
はい、
でもやっぱりこれ普通に考えたら1本で仕事もプライベートもで、なおかつこういったいろんな便利なツールとかっていうのも一つの端末に入っちゃってると、
はい、
そういう部分の境っていうのを作るのが難しくなるのかもしれないですね。
だから難しいかがゆえにこう自分が選択できるようになるという、こう逆の技術を磨くっていう必要性が出てくるような気がして、今須藤さん聞いたんですけど、
は
い、
なるほどね。
うん、やし、なんか、その確かにスノーさん言われてるみたいに、うかうかしてるとその波に飲み込まれて、
うん、
なんか自分が電話の主人なんだか、電話に自分はなんか雇われてるんだかわからないような状態になるじゃないですか。できたら、常に自分がこう、ね、主人の側にいてて、
うん、
電話は置いていくことも決断としてはできるんだよって、まあ今日はしないけどねとか、こう、騙してもいいんですけどね、
うん、
常にそっち側に歩いてたいですよね。
うん、 はい、ということなんで、まあうまくね付き合って、そのさっきも繰り返しになりますけど、なんだろう、そのどっぷり使っちゃうのはね、その個人の好き好きだし、いろんな人がいていいって思うのは僕も思うんですけど、でもそれでこうほっとかれる子供っていうのはやっぱりどうしてもね辛いので、やっぱりお子さんがいらっしゃる方はほどほどにというかね、まあ、ある程度その僕のそういったさっきの日記の話じゃないですけど、いろんな形で後になって何か伝わるものがあるといいかなっていうのも多少あるにはあるんですよ。なのでなんかいずれスノーさんが言ってたようにね、息子や娘がこのデータをいつの日か、どうせだったら死んでから欲しいんですけど生きてるうちには聞いてほしくないんですが、はい、まあ何かそういった形で何か伝わるものがあるといいかなっては思っております。まあ IT をどう使うかそれぞれの使い方だと思うんですが、うまくね自分を潰すような使い方だけはされないようにしていただければということで、なんか最後の話がどこに行っちゃったんだか分からなくなっておりますが、今年最後のただいまでございました。来年も頑張ってお届けしたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。来年はブラックスのちょっと引っ張り出そうと思っておりますので楽しみにしていただければと思います。はい、今年も一年お聞きいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。ということでお届けしましたのはハンスケと
スノーとミリでした。
はい、ではまた来年、いよいよお年を。
はい、いよいよお年を。